クールチョイス775公開生放送スペシャル。皆さんこんにちは。 FM 舞鶴ななこパーソナリティの坂根美智子でございます。この時間はななこチャットラジオクールチョイス775公開生放送スペシャルを行います。ここ東舞鶴駅すぐそばのショッピングセンターラポールからのお届けとなっております。今日はいつものななこチャットラジオの特別番組ということでお送りいたします。さて2015年世界のすべての国が参加される形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にしてさらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。クールチョイス、皆さんは一度は耳にされたことがありますよね。このクールチョイスというのは温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には26% 削減しましょうという目標を達成するため脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、またサービスの利用やライフスタイルの選択など地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンとなっています。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っております。今日は新しい公共交通の仕組み作りについてお伝えいたします。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さあそれでは今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴市政策推進部企画政策課交通政策担当課長でいらっしゃいます森照明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。舞鶴市役所の、企画政策課で、交通政策を担当しております、森と申します。よろしくお願いいたします。
はい、さて舞鶴市で現在進んでいる新しい公共交通の仕組み作りというのを今日はご紹介いただけるということなんですが、この新しい公共交通の仕組み作り、ミーモというものの実証実験に至った経緯をまずは教えていただけますでしょうか。
はい、それではですね、ミーモ実証実験に至った経緯ということで少しお話をさせていただきます。舞鶴市はではですね、将来の目指すべき方向を、定める、舞鶴市の総合計画というのがあるんですけれども、
はい、
その中で IT を活用した、心が通う便利で心豊かな田舎暮らしができる街というのを目指しておりまして、
はい、
将来起こり得る、地域課題、こういったものに対して、民間の事業者さんですとか、高等教育機関、こういった方々の協力も得ながらですね、知恵を出し合って、手を打っていこうと、各種施策というか取り組みを、進めておるというところでございます。
はい
はい、
舞鶴市さんとしての取り組みというのを、民間も一緒になってというようなことなんですね。
そうなりますね。
はい、
で特に私の担当しています交通政策という分野に関しましてはですね、人口減少であったりとか、車中心の社会というような中で、公共交通を利用する人が減少しているというような現象、課題であったりですね、また交通事業を支える、タクシーやバス、こういった方々の、運転手ですね、運転手さんの、担い手の、高齢化であったり、人材不足というような課題にも直面しております。はい、でこのためにですね、こうした課題を解決していくために、 30年後のですね、あるべき姿を見据えて、先端技術みたいなものを積極的に導入してですね、地域の移動を支えていただいております、交通事業者の皆さんと、連携しながらですね、
はい、
現地現場主義というところで、地域で何が起こっているかというのを、しっかり把握することが、必要だということでですね、今回のオムノンさんですとかですね、はい、日本交通さん、こういった方々と一緒にですね、ミーモの取り組みを開始しとるというようなところでございます。
はい、はい、30年後のあるべき姿を見据えというようなことなんですが、今からこのその問題に向かって提起して、そしてその課題解決に向けていこうということなんですよね。
そうですね、その時に課題にぶつけ当たってですね、解決できんというような状態になってはもうどうすることもできませんので、今からさっきを見ながらですね、先ほども言いました先進の技術とかを使いながら、はい、また民間の方々と協力しながら、そういった課題を解決していくべきじゃないかなということで取り組みを進めとるというところですね。はい、
例えばどういった課題があるんでしょうか。
先ほども申しましたように、交通、私の担当している交通の部門ですと、公共交通に乗る人が少ないというところですね。移動に困っておられる方がおられる中で、公共交通をなくすというわけにもいきませんけれども、はい、乗らないということになりましたら、ますます、ね、便数が減ったりというようなことになってきますので、そうなってからではどうすることもできませんので、今のうちからいうことですね。はい、
そうなるとすごく不便になってきますもんね。
そうですね、ますます不便になりますので、そこをなんとか皆さんで、はい、解決していこうということで取り組みを進めるということになっています。はい、
はい、30年後というとやはり今の高齢化というのをもっともっと進んでいくことを考えると、先日も悲しい事故があったりで、やっぱりね、免許の返納っていうのも進めようと思うと、公共交通をもっとしっかりと今から整えるっていうようなことも必要になってきますよね。
整えにもまた限界もありますので、そこは皆さんが乗ってですね、守っていただくというような、公共交通を守っていただくというような意識も作ってほしいというようなところで取り組みを進めていきたいと、はい、考えております。
はい、はい、さてこのアプリのミーモというものすごい可愛らしい、
そうですね、はい、
ネーミングなんですが、はいはい、これってどういう意味なんですか。
ミーモとはですね、はい、もっと動いてもっと会おう、ミートモアムーブモアの頭文字というか、はい、取った造語でございましてですね、
はい、
そういったコンセプトのもと、移動に困っている人と、はい、今なら送ってあげるよというようなドライバーですね、はい、こういったものを、スマホのミーモというアプリを使って、マッチングしていただいてですね、移動に困っている人を、ドライバーさんが迎えに行って、目的地まで送り届けると、こういったサービスになっておるというところです。はい、
はい、これの今実証実験が行われているということなんですね。
そうですね、はいはい、今回の実証実験はですね、実験ということですので、
はい、
この10月から12月までですね、西舞鶴の高野地区を中心に、実施しておるものでありまして、
はい、
オムノンさんに開発をしていただいた、スマホのアプリですね、
はい、
これが今外出したいという人と、送っていってあげるというような人をうまくこうマッチングさせて目的地まで送り届けることができるのかと、そういうシステムになっとるかというようなところを検証することとですね、またこの仕組みが、公共交通が十分でない高野地域においてですね、はい、公共交通を補完すると、こういった役割を担うことができるのか、またこの仕組みを導入することによって、住民の皆さんが、気軽に外出することができるのか、
はい
はい、こういったことを検証していきたいというふうに考えております。
はいはい、実際使われている方の反応とかはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり今までちょっと外出するのをちょっとためらっとったけど、こういうシステムがあったらちょっと気軽に外出できるなというような声ですとか、知った人が送ってくれるというところで、はい、気軽にちょっと出れるなというようなことも聞いておりますね。
はい、でもこういうシステムがあると、なんかこう知ってる人に、やはりいくらかお支払いしてというような感じではなしに、
はい、これについては無償での、送迎となっておりますので、うん、はい、 送っていただいたら、まあ、感謝の印というのを、まあ、スマホでポイントを上げるような形で上げるようになったんですけれども、まあ、無償で、はい、まあ、今回実証実験ということで、はい、無償の中で送迎をしてもとると、はい、いうようなところですね、
はいはい。まあ、IoT とか AI とかそういうなんかこう最新の技術を使うというようなことで、なんかこうでもね、実際使おうと思うとものすごく難しいような気もしたりするんですけども、でも、まあ、今のところは実証実験ということで、
そうですね、はいはい、今言ったようなところがちゃんと解決検証でき解決できるのかと、はい、いうようなところで、はい、検証をしておるというところですね、はいはい。
利用できるのは今のところはじゃあ高野地区の人たちだけということですかね、
を中心に、まあ、高野地域を出発点なり、まあ、目的地に設定いただくことで、うん、はい、利用いただけるようなシステムになってますので、
はい、はい、分かりました、まあ、ミーモっていうネーミングって誰がつけられたんですか、めっちゃいいですよね。
そうですね、これはい、オムロンさん の、はいはい、開発が、はい、まあ、この業務に携わっている方が、はい、このコンセプトをひらめいて、はい、つけられたということに聞いてます、はい。
ミートモア、そしてムーブモア、
そうですね、はいはい。
なんか今まであっても よかったような感じのタイミングですけど、
そうですね、
本当にね、なんかこう親しみが持てるようなそんな、
はいはい、
ものになるかなというふうにも思いますけども、はい、さあそれではですね、ここで、一曲お届けしたいと思うのですが、森さんからリクエスト曲をいただきました、リクエスト曲はこのディッシュの人調芸という曲なんですが、なんかすごい若い方の
若い方ちょっとそうですね、この前いうかこの前土曜日ですか、はい、娘と一緒にちょっとテレビを見とったら流れとったんでどうかなと、はい、
仲いいですね、
いやいやいや
はい、さあそれでは一曲お届けいたしましょう。ディッシュで人調芸。クールチョイス775公開生放送スペシャル、今日は私坂根道子がお届けいたしております。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えいたしております。ここからは株式会社野菜の提供でお送りいたします。さて本日は新しい公共交通の仕組みづくりということで、舞鶴市企画制作課の森さんにお越しいただいてお話を伺っております。FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの新しい情報を発信をいたしております。ということで森さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は舞鶴市で現在実証実験が行われているスマホのミーモというアプリによる住民同士の助け合いによる移動の支援の取り組み、また移動に困っている方のための新しい交通支援策についてお伝えをいたしております。さて現在は実証実験ということなんですが、今一度概要の方を教えてください。
はい、はい、概要ですね、まあ、ミーモにつきまして、まあ、実証実験というところで、まあ、10月から12月までですね、高野地域を中心に、まあ、実施しておるというところです。
はい、
移動に困っている人と、まあ、今なら送っていってあげるよという方をですね、まあ、ドライバーさんをですね、まあ、スマホの、まあ、ミーモというアプリを使って、まあ、マッチングをさせてですね、移動に困っている人を、まあ、ドライバーさんが迎えに行って、はい、まあ、目的地まで送り届けるというようなサービスになっております。はい、はい、
まあ、マッチングアプリっていうとね、男女がねなんかこう出会いのバーみたいなそんな感じで、それで結婚されたっていう方もね、結構増えてきてはいるので、
はいはい、
いい仕組みだなというふうに思うんですけども、まあ、それを社会実験の方に生かすという形で、そうですね、 移動したい方連れて行ってあげるよっていう方をマッチングさせるというようなね取り組みということなんですが、はい、今あの活動状況としてはどんな感じなんでしょうか。
はい、このミーモというのはあの登録制になっておりますので、まあ、事前に、はい、まあ、市役所のに、まあ、登録票をあの出していただくという方法ですとか、あとアプリ上からですね、まあ、申し込みをしていただくと、まあ、QR コードを読み込んでもって、うん、あの申し込んでいただくということになっております。
はいはい、
まだあのドライバーさんになっていただくという方にはですね、まあ、事前に、まあ、京都交通さんに、まあ、講師をお願いしている、うん、ドライバー講習会というのをちょっとあの半日程度そうですね、はい、
はい、
用意しておりますので、まあ、それ受講いただいてですね、一応市の方からですね認定書というのをドライバーさんに出しますので、うん、
はい、
まあ、それを持って、はい、活動していただくというところで、はい、まあ、市の方も市の事業として取り組んでますので、
はい、
そこら辺の安全管理の部分はしっかりですね、まあ、対応してですね、まあ、そういったことをしながら安全に活動していただこうというふうに考えております。
はいはい、まあ、プロドライバーである京都交通さん の, ドライバーさん の, その教習が受けられるっていうことであれば、
そうですね、
その運転者にとっても、あ、自己流でねこんな感じってやっていたのが、そう、ね、そうじゃなしに安全のためにはこうなんだよっていうようなことを改めて実感することもできますし、まあ、利用される方におかれても安全講習きちんと受けて認定もされている方っていうことだったら安心感も随分変わってきますよね。
そうですね、やっぱり、うん、しっかりと受けてもらうというところで、うん、ドライバーさんもこれまでずっと長年自己流で運転してこられたかと思うんですけど、
はい、
改めてここで安全運転の意識を持ってもっていうところもありますので、はいはい、そこはしっかり受講いただいて、ちょっと半日ほどみっちり、
はい、
受けてもらうことになるんですけど、
はい
はい、それで、やっておるというようなところですね。はい、
年配の方とかはね、やっぱりこうなかなか自分が教えてもらう立場になるということが少なくなるので、
はいはいはい、
意外とちょっと心地よいかもしれないですけどもね。
はい、
さて今現在登録者としてはどれぐらいの方がいらっしゃるんでしょう。
はい、現在の登録者はですね全体で79名ということになってます。はい、で内訳としては利用者ですね、
はい、
どっか連れて行ってほしい、今から出かけるんです、出かけたいというような人は51名、
はい
はい、送ってほしいという人が51名ですね。でドライバーになってですね、連れて行ってあげるよということで、うん、登録いただいている方が28名ということになってます。はい、
はい、これいつでもいいんですかね、例えば夜中とか、なんか朝早くちょっと行きたいんですけどとかっていうような。
そうなるとね、まだドライバーさんの方にも負担になりますので、
はい、ほ
んで、まあ、今回ちょっと実証実験というところで、
はい、
まあ、利用できますのが平日の9時から午前9時から午後の4時半までということになっておりますので、はい、
うん、
はい、まあ、そこの間で使っていただくということになってます。
はいはい、年代的にはだいたい何歳ぐらいの方がご利用されるんでしょう。
そうですね、やっぱり先ほども言いましたように平日の昼間ということですので、うん、ね、ドライバーさんの方も一応年齢制限を75歳以下ということにちょっと絞っております。
はい、
まあ、ただ平日お勤めされている方もおられますんで、やっぱりドライバーさんも60代超えてから60から75の方が、はい、大半ですし、はい、まあ、利用いただく方はそれ以上70歳以上とか、まあ、高齢者の方が、
はい、
多く、登録いただいて、まあ、実際に使っていただいているというような状況になってます。はい、
はい、さてこのミーモという仕組みなんですが、このやっぱりこう最先端の技術を使ってやるこのアプリということになると、その60代70代80代それ以上という方にとってはご自身がこの携帯電話がスマートフォンでない方もいらっしゃったり、またこう使うのが難しいんじゃないかなっていうふうに感じておられる方もいらっしゃるのかなというふうにも思うんですが。
そうですね、まあ、今回の実証実験、まあ、この実験去年から実証実験の方をさせてもらうんですけれども、
はい、
まあ、地域の方に入ってこう説明会をさせてもらう中で、今回スマートフォンを使うんですよというようなことを説明しましたところ、
はい、
まあ、私そんなん用触らんとか、
は
い、もう触って壊したらかなんでやめとくとか 有名な方が、はい、たくさんおられました。はいはい、また去年はもさせてもらったんですけど、うん、去年はちょっと文字を入力したりとか、はい、ちょっと字が小さかったりとかいうようなこともありましたんで、まあ、今回スマホのですね、はい、画面も大改造、去年から大規模に改造しましてですね、はい、まあ、例えば楽楽本のようにこうボタンを大きくしたりですね、また文字の入力回数を、まあ、少なくするというようなことを、アプリの改善をしたほかですね、今年は6月からスマホ教室、はい、もう単純にスマホ教室、電源をここで押したらここを押すんですよとか、
はい、
ここを押したらインターネットが見れますよとか、はい、ここを押したら文字が、出ますよとか、カメラはこう撮るんですよと、普通のまあスマホ教室から、まあ、開催をしてですね、まあ、そこに高齢の方も参加いただいて、はい、まあ、そこからより多くの皆さんに、まあ、実証実験に参加いただくというような体制を整えてきたというようなところですね。
はい、はい、まあ、実証実験ということですので、まだまだ開発の余地はあるというようなところで、捉えられているのかとは思うんですが、先日高齢者の方で80代以上の女性の方がアプリを作られて、でそれが世界的にこう認められて、その表彰されたっていうようなニュースを聞いたんですけども、その方がアプリを作る際に何を大切にしたかっていうと、その年配の方が遊べるっていうか使えるようなものにしたということなんですよね。で年をいくとスワイプが難しいと。だからもうすべてタッチでこうできるように、はい、そういうふうなゲームを作ったっていうことで、それでね、アメリカの方に行って、まあ、すごいもう名前も知られている、ね、アマゾンの社長やったか、フェイスブックの社長とか忘れてましたけど、そういうふうなところでも行ってね、やっぱりこれからはスマートフォンっていうものは誰もが楽しめるという時代にもっともっとなっていくと。でその時に若者が一生懸命速さを競うようなものばかりではなく、年寄りがこう楽しめる遊べるっていうものもを作りたかったっていうようなことで、全てもうこう年配になってきたらもうこう手がね震えたりされたりする方もいらっしゃるので、もうトントントンって押すだけでできるようにしたというふうにもおっしゃってたので、またちょっと参考にしてもらえたらななんて思うんですけども。そして
今回のちょっと実証実験はですね、ちょっと3ヶ月間ということで、iPhone しか、はい、使えないという、まあ、そこにだけシステムを入れたという格好になってますので、はい、ちょっとなかなか普段使っとるスマホとはない方、うん、またガラケーの方、
はい
はい、なかなかちょっと苦労されてはおるんですけど、うん、まあ、私たちが懇切丁寧にというか、はい、もう手取り足取りじゃないですけど、
はい、
使い方を、ね、お教えしてですね、はい、なんとか、はい、使っていただけるように、はい、登録者も増やしていったというようなところで、はい、活動をさせてもらってます。あ、はい、
年配の方って何回も何回も同じことを聞かれる場合もあるんですけどもね、私も年賀状作りをね、こう80何歳かの方に教えたことがあるんですけども、はいはい、その時にもう5週間連続毎回同じこと一からだったんですけども、
はい、もうそんな空気もありますね。
そうなんですよね、はいはい、でもそれはそれですごくやる気が見えたので、私はもう何回聞かれても同じように言えるし、でもその方から年賀状をいただいたんですよね。でもこの教室の時には私への宛先はなかったので、あ、自分でできたんだと思ってそれも嬉しかったりしたことがありますので、はいはい、やっぱり何回も何回もね、分からない言葉を聞けるっていう、そういうふうな、ね、ベースも必要かなというふうにも思いますよね。
はい、で私も実証実験の間もですね、はい、ようわからんとかどうしたらよいとかいうような声も、うん、問い合わせもたくさんありましたんで、実証実験の期間中ですね、はい、曜日を決めて、職員が、高野地区にあります城南会館、
はい、
こちらの方に常駐してですね、午後とか午前に、はい、私たちが詰めまして、はい、操作方法の説明ですとか、実際に車を使ってじゃあ呼んでみましょうかとか、あ、来ましたね、じゃあ乗っていきましょうかとか、はい、いうような体験もしながらですね、
今もされてるんですか？
今もそうですね、はい、ずっと
毎日、
ね、 今は毎週水曜日の午後ですね、はい、はい、ちょっとそこでやってますね、
はいはい、じゃあちょっと気になるなっていう方は毎週水曜日の午後
そうですね、
1時ぐらいから、城南会館で使い方などのお話が聞けるということですので、ぜひそちらの方もご利用いただきたいと思います。そうですね、はいはい、
よろしくお願いします。
は
い、
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。今のね朝ドラのテーマ曲でもあります、アイさんのアルデバラン、こちらお届けいたします。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えいたしております。 FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。この時間担当私坂根美智子でお送りいたしております。さて今日は新しい公共交通の仕組み作りについてお伝えいたしております。舞鶴市企画制作課森さんにゲストにお越しいただいております。さて、舞鶴市で現在実証実験が行われているスマホのアプリミーモというアプリなんですが、住民同士の助け合いによる移動の支援の取り組みや移動に困っている方のための新しい交通支援策についてお伝えいたしております。さて、森さん、今は実証実験ということですが、将来実現性はどうなんでしょう。
そうですね、これは、はい、実証実験ですので、地域の皆さんの声とかですね、必要性とかをですね、十分聞かせていただいて、それを、検証しながら、実際この、地域で実際使えることができるのかというところも、はい、確認していきながらですね、
はい、
もしこれが必要だということであれば実装に向けた取り組みの方を進めていきたいなというふうに考えております。
はい、はい、舞鶴市内での公共交通についてはどのような意見が多いんでしょうかね。
ですね、これ公共交通の維持確保についてはですね、はい、舞鶴に限らずこの全国の、地方都市、舞鶴のような地方都市において、大きな課題というように言われてます。舞鶴市においてですね、昨年舞鶴市の公共交通に関するアンケートというのを実施したんですけれども、はい、結果としてですね、公共交通は必要だというふうに思っているけども、自分は利用しないというような意見が大半を占めておるというような結果になってますね。やっぱり、
はい、思いっきり車社会ですからね。
そうですね、やっぱりもう便利ですもんね。家からね、
はい、
ドアからお店のドアまで行けるも非常な便利な良い乗り物ですので、車は、はい、公共交通は利用せんというようなことを、
ね、はい、そうおっしゃってる方も年は取るわけ で、
そうですね、
年配になってきて自分の運転がおぼつかなくなった時に、
ね、
公共交通機関がないとなった場合にね、本当に困ることになりますよね。
そうですね、ほんで先ほども言いましたように、30年後を見据えというところは、自分がもう30年経った時にどういう状態かというところを、想像しながらですね、今のうちにできることというのを、はい、考えていっていただきたいということで、はい、取り組みを進めていきたいと思っております。
はい、クールチョイスでいうと CO2 の排出量のこととか、またエネルギーの消費についてもいろいろと考えていかないといけないこともありますよね。
そうなりますね。そうですね、はい、ほんでこの中でですね、公共交通の利用者というのが年々減少しとるという中でですね、市の方の財政負担もそれに伴って負担が増えていくというような現状になってます。はい、自分が困っていないからといって、公共交通を使わないとですね、
はい、
便数バスの便数が減ったりですね、
はい、
もう最後にはもう路線の減便とか廃線とかいうのが加速することになりまして、先ほどもありましたようにますます不便な公共交通になってしまうんじゃないかなというふうに、ちょっとここは危惧をしとるというようなところです。
はい、はい、ますますこの皆さんが公共交通機関を守って、そして残して利用できるっていう状態にしてもらいたい、
ね、そうですね、それを願っておりますね。はい、そのような取り組みをしていきたいというふうに考えてます。はい、
はい、今回のこの取り組みのように、このミーモみたいにね、 IT を活用して、住民同士のその送迎ができるっていう仕組みなんですけども、この役割も大きくなってくるのかなというふうにも思いますが。
そうですね、はい、 やっぱり皆さんが意識している部分もありますし、はい、まあ、公共交通すべて皆さん の各家の前まで十分に、うん、網羅することはできませんので、
はい、
まあ、公共交通機関の部分はしっかり公共交通で担っていただいて、そこまでいけないそこまでの部分を、まあ、こういったMIMOのような仕組みでカバーできんかなというようなことで考えて取り組みをしているというところですね、はい、
ますますやっぱりこれは実証実験だけではなく実用化っていうのがこう望まれるようになるかわからないですよね。
そうですね、そのような声が、ね、出てくるようにですね、はい、取り組みの方をしっかり進めていきたいなというふうに考えております、
は
い、
実際の利用者さんはやっぱりこの便利に使われた感じなんですかね。
そうですね、外出できる、まあ、気軽にできるみたいなところも言われてますし、うん、はいはい、喜んでおられるというか、はい、そういった声も聞いておりますね、
はいはい、さあそれでは本日のゲスト舞鶴市企画政策課森さんからのインフォメーションがあるということですが、
はい、これ、まあ、先ほどもありましたけどミーも実証実験というところで、まあ、高野地区限定ではあるんですけれども、
はい、
まあ、将来これが広く伝わるようにということで、また皆さんにも体験いただきたいというところもありますので、うん、ちょっと先ほども話しましたように毎週水曜日ですね、はい、午後に、はい、城南会館の方で、まあ、体験会というのをやってますので、うん、まあ、どんなもんやというところで見に来ていただけるも結構かと思いますので、はい、また関心を持っていただいて、ちょっとまあ自分ごととしてちょっと、はい、公共交通についても考えていただきたいなというふうに思っております、
はいはい、まあ、最近高齢者 その踏み間違い事故であったりとかいろいろな事故があって返納ということを考えておられる方も多いかと思いますので、やっぱり我がことというふうに考えてもらえたらいいですよね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました。ということで本日はクールチョイスゲストとして、舞鶴市政策推進部企画政策課交通政策担当課長の森照明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後に一緒に、はい、合言葉をお願いしたいと思います、はい、みんなでクールチョイスと、叫んでいただきたいと思います、
はい、
それではせーの、みんなでクールチョイス。ありがとうございました。